恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
コリント人への第2の手紙、8章1節から15節までをお読みいたします。さて、兄弟たち、私たちはマケドニアの諸教会に与えられた神の恵みをあなた方に知らせようと思います。苦しみゆえの激しい試練の中にあっても、彼らの満ち溢れる喜びは、その極度の貧しさにもかかわらず、溢れ出て、その惜しみなく施す富となったのです。私は証しします。彼らは自ら進んで、力に応じ、いや力以上に捧げ、生徒たちを支える交わりの恵みに預かりたいと、熱心に私たちに願ったのです。そして私たちの期待以上に、神の御心に従って、まず自分自身を主に捧げ、また私たちにも委ねてくれました。それで私たちは、テトスがすでにこの恵みの技をあなた方の間で始めていたのですから、それを完了させるよう彼に勧めたのです。あなた方はすべてのことに、すなわち信仰にも、言葉にも、知識にも、あらゆる熱心にも、私たちから出てあなた方の間にある愛にも富んでいるように、この恵みの技にも富むようになってください。こうは言っても、私は命令するのではありません。ただ他の人々の熱心さをもって、あなた方自身の愛の真実を確かめたいのです。あなた方は私たちの主、イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方が、キリストの貧しさによって富むものとなるためです。この献金のことについて、私の意見を述べましょう。それはあなた方の益になることだからです。あなた方は、このことを昨年から他に先んじて行っただけでなく、このことを他に先んじて願った人たちです。ですから、今それをしとげなさい。喜んでしようと思ったのですから、持っているものでそれをしとげることができるはずです。もし熱意があるならば、持たないものによってではなく、持っている程度に応じて、それは受納されるのです。私はこのことによって、他の人々には楽をさせ、あなた方には苦労をさせようとしているのではなく、平等を図っているのです。今あなた方の余裕が彼らの欠乏を補うなら、彼らの余裕もまたあなた方の欠乏を補うことになるのです。こうして平等になるのです。多く集めたものも余るところがなく、少し集めたものも足りないところがなかった、と書いてある通りです。以上のところから、今朝はキリストの貧しさと題してご一緒に御言葉を味わいましょう。皆さんの日常生活の中で一番心を占めていることは一体何でしょう。いろんなことが心の中に関心事としてあると思うんです。人間関係のこと、仕事のこと、育児のこと、健康のこと、趣味のこと、家族のこと、食べ物のこと、いろんなことがですね、あると思うんです。そういった心の関心事、心がこう向く事柄の中で、お金の問題はですね、一体どの程度なんでしょうか。加藤正義先生、もう大変なお年になられましたが、よくこんな話をなさいましたね。奥さんと議論をするって言うんです。先生はもう信仰一筋の方ですから、奥さんに。信仰が一番です。そして、健康です。そして、銀行です。そうするとですね、やっぱり家計を預かっている奥さんにしてみれば、あんたそんなことばっかり言って、でもいつもお金がない、お金がないって言ってるじゃないですか。やっぱり、私の身にもなってください。やっぱり銀行が一番で、そして健康で、そして信仰。皆さん、本音の部分で順位をつけたらどこにいるでしょうね。信仰と健康と銀行のこの三つの大事な 降はですね、どんな順番になるんでしょうか。しかし、私たちの日常生活の中でこのお金の問題っていうのは、非常に大きな部分を占めているんじゃないんでしょうか。いや、私はクリスチャンですからお金のことなんか全く考えません。そんなこと考えることもありません。もう全然気にしていません。心配していません。まあそういった方がいらっしゃるかもしれないんですけども、でもどうもそうではありえないようです。本音の部分ではもうちょっとあったらな、もうちょっと欲しいなとですね、いろいろですねこう考えている大人も子供もですね、お金の魅力をですねこう感じていらっしゃるんじゃないでしょうか。特に今日のようにこう不景気が長く続いて、その影響をもろに受けている職種の方々はですね、本当に経済的な問題で苦しい日々を送っていらっしゃって、通説にですねこの経済の問題はですね大きな関心事になっていらっしゃるんでしょう。果たして聖書はこのお金とか財産とか所有物についてどういうふうに扱っているんでしょう。驚くことにですね、イエス様が使われた例え話の中でなんと3分の1はお金や所有物に関することです。福音書マタイ・マルコ・ルカ・ヨハネの4つの福音書の中でなんと6分の1はこの問題について費やされています。なぜそれだけこの問題はどうでもいいことではなくして非常に大切な部分を占めている。そしてそれは信仰と密接なつながりのある事柄なのです。現実に多くの人々が信仰上の行き詰まりとかつまずきを感じるとき、この経済の問題が絡んでいることがしばしばあります。また教会の中に起こってくるトラブル、問題のとき、本当にですね、しばしば経済の問題、お金の問題に絡んでそれが起きてくることがあります。すなわち私たちの心っていうのは、具体的なお金っていう引き金によって非常によく現れてくるものなのです。ですから私たちがこのお金の問題にどのように対処しているか、これはどうでもいいことじゃなくして非常に大切な、そして聖書から教えられ、聖書によって戒められ、聖書によって訓練されているべき大事なテーマなのです。ですからパウロもこの手紙の中で多くのスペースを割いてこの問題を取り扱っているのです。これからしばらく第二コリントのずっと連続を学んでいる中で、こういう問題が何度も出てまいりますので、あ、またお金のことかとがっかりしないで、とても大事なテーマなのだということを前もって覚えておいていただきたいのです。日本人というのはお金のことを公にこう口にすることをもう汚いことのように感じる傾向があります。特に説教で牧師がお金のこととか献金のことをですねこう語るのを嫌う傾向がですね日本の教会にあるようです。しかし聖書が多くのスペースをこの問題に割き、そしてこのことが信仰生活に密接につながっているとすれば、このことについてはっきりと語っていく責任が牧師にあることをぜひ覚えていただきたいのです。お金をいかにして得るか、お金をいかに使うか、そしてお金をいかに捧げるか、しっかり聖書から学んでおいていただきたいのです。そして今日の箇所はこの第三の問題、お金をいかに捧げるかのテーマです。聖書は旧約聖書から新約聖書全体にわたってこの貧しい人、困っている人を助けること、それが神様の民とされた者の大切な責任の一つだということを教えます。例えばレビ記の、旧約聖書のレビ記なんかを見ると、麦の借り入れをするときに近くの畑をですね、近くに借り取っちゃいけないんです。あ、私はそれよくやってます。四角いお部屋を丸く掃除してます。掃除のことじゃないんです、借り入れのことです。なぜ隅から隅まできちっと買っちゃいけない、大雑把にですね丸く借り取れって言うんです。そして隅の方にですね、この借り残しの部分を残せっていう。また麦をですね買って、その穂をですねこう積んでこう収穫するときに穂があちこちに落ちるんです。落とした穂を拾っちゃいけない。なぜですか。 畑を持たないで、その日食べるものにも窮している貧しい人たちは収穫の季節、これが頼みのわけです。そして収穫の済んだ畑に出て行って、刈り残しの麦を刈り、落ちている落ち穂を拾うのです。そして上をしのぐわけです。ですからそのような人たちを配慮しなさい。また申命記の24章なんかを見ますと、借り入れをしてこう束を作って家に持って帰ります。あら、束をですね、いくつか忘れてきたと途中で気がついても取りに帰っちゃいけない。そうやって忘れたのも主の導きですから、それを貧しい人のために置いときなさい。オリーブの収穫の時、オリーブの木をですね、こう揺すって落とします。また木かなんかでですね、こう落とすんです。しかし、全部取れるはずないんです。残ったもの、収穫は終わったのに、ああ、まだあったなぁと言って、もう一回行ってですね、叩いていけない。残ったオリーブの実は、貧しい人のために残しなさい。ブドウの借り入れを、ブドウの実をですね、取り入れた時もそうです。収穫終わって、まだ売れてないからあれは置いとこう。後でまた、後で行っちゃいけない。それは、貧しい人のために、残しなさい。そう言うんですね。以前に長野に行った時、長野のリンゴ園の方に聞きまして、私たちも必ず、リンゴを全部取らないようにします。リンゴを残すんです。それは、空の鳥のため、そして、植えている人が自由に取ってもいいように残しておきますと、その方おっしゃいました。わあ、聖書的だなぁとですね、思ったんですけど。なぜ聖書はですね、このように貧しい人たちのことを配慮しなさいとわざわざ収穫の手順の中に教えているんでしょうか。申命記の24章の22節にこうあります。あなた方は自分がエジプトの地で奴隷であったことを思い出しなさい。だから私はあなたにこのことをせよと命じる。なし、イスラエルの民は以前はエジプトで奴隷の状態として、その日食べるものにもこと書いてですね、飢えていた。しかし今は幸い、神様の導きによってエジプトを脱出し、この乳と蜜の流れるパレスチナの地に移り住んで、豊かに主の恵みをいただいている。でも、今豊かになっているからといって、決して自分の貧しかった日のことを忘れてはならない。そのことのためにも、いつも貧しい人のことを心にかけるようにと、だから、主はこのことを命じるっていうのです。これは新約聖書に行っても同じです。新約聖書の時代に入っても、この貧しいものを配慮するようにという神様の戒めは生きているのです。ですから、パウロは、その伝道生涯の中で、イエス・キリストの福音を伝えることと同時に、もう一つ大きな自分の任務としてしていたことは、貧しい人々への募金活動でした。支援活動を一つの大事な使命としていたのです。パウロが異邦人、外国人伝道を志したとき、エルサレム教会にいたペテロとかヨハネとか中心的な人たちに出会ったときに、この人たちはパウロにこう勧めるのです。今開いているすぐ後、ガラテアの2章の10節にこうあります。ガラテア2の10、334ページ、ただ私たちが貧しい人たちをいつも顧みるようにとのことでしたが、そのことなら私も大いに努めてきたところです。パウロよ、あなたは外国人伝道に行くのは良い。でも覚えていてほしい。福音を伝えるだけじゃなくして、貧しい人たちへの配慮を忘れないように、はい、私はそのことなら大いに努めてきたところです。そのようにパウロもですね、この働きを、使命の一つに加えたのです。そして、今日開いていますコリント人への第2の手紙の8章で、ここで言う募金活動は、特にエルサレム教会の貧しい信者を支えるための活動でした。当時のすべての教会にとって、このエルサレムの教会っていうのは母教会です。私たちのこの石川県の12の聖書教会のグループにとって、ある意味で母教会というのは輪島の教会です。輪島の教会から、ある意味で、一つ一つの教会がスタートした。そういうですね、この経緯がありますので、私たちは、輪島の教会のことを、特にやはり心に覚えて祈り、支えようとするわけです。今日はルッちゃんが、 お母さんがまた入院されたということで、昨日から帰っていますけど、ぜひ私たちもそういったですね、大切な聖書教会の発祥の地とも言うべき、その教会を覚えたいわけです。同じように、そのようにですね、当時の教会は、エルサレム教会をいつもですね、母教会、母なる教会というように考えていました。ところがその母教会が、極度の貧しさの中に落ち込んでしまったのです。なぜそんな風に、他の教会から支援をしてもらう必要があるぐらい貧しくなったのかと言いますと、第一に、エルサレム教会の信者の多くがですね、当時の最下層のですね、本当に貧しい人々によって成り立っていたということ。そしてそれに輪をかけたように、エルサレム教会に対する迫害が起こりました。そうしますと、クリスチャンたちは社会からのけもの、つまはじきに会うわけです。仕事ももらえない。お店に行って買おうとしても、あんたなんかに売るものはないと言って、断られてしまう。生活の支を得ることが非常に困難になったのです。それに追い打ちをかけるように、その地方に大飢饉が起こりました。そういったいくつかのですね、条件が重なって、エルサレム教会は本当に貧しくなって、数千人、いや、数万人の信者を要するエルサレム教会です。その教会の人たちが、その日食べるものにも困った。そこでパウロは、各地の教会に呼びかけて、エルサレム教会の状態を報告し、ぜひともエルサレム教会のクリスチャンたちを支えていきましょうと訴えたわけです。そういう訴えに、実は真っ先に答えて、よし、賛成賛成。私たちの捧げ物をですね、どうぞ持っていってください。私たちこれから義援活動を始めます。と応答したのが、実はコリントの教会でした。実節。この献金のことについて、私の意見を述べましょう。それはあなた方の益になることだからです。あなた方は、このことを昨年から他に先んじて行っただけでなく、このことを他に先んじて願った人たちです。他に先んじてコリント教会は、エルサレム教会を支える働きに加わろうと、その意思を表し、また実際に捧げたのです。ところが、どうしたことか、その活動が、義援活動が、途中で立ち消えになってしまったのです。いや、それどころか、この、献金の問題で、コリントの教会の中にトラブルが起きてしまったようなのです。コリントの町、それは当時の世界の中でも非常に大きな大都会で豊かな町でした。そしてコリントの教会も結構豊かな教会だったのです。しかし、コリントの手紙を調べてみますと、残念ながらこのコリントの教会のクリスチャンたちは、このお金のことについて非常に敏感な心を持っていました。ある微妙な気持ちをお金の問題に絡んで持っていたようです。ですから、パウロはこのコリントの町で伝道したとき、コリントの教会のクリスチャンたちがお金の問題に絡んで非常にこだわっている。そして、出し惜しみをするそういう傾向があるのを気づいて、なんとパウロは、他の町場で伝道するときには、そのクリスチャンたちからの捧げ物でですね、アルバイトをしないで、ひたすら福音のために働くのですけれども、コリントにいるときには、この人たちからビタ一文もらわないという態度を取るのです。お金のことに非常にこだわるこの教会の人々からは、一銭も私は受け取らない。そして、金銭的負担はかけないようにパウロはして、ここでは、自分の手にあった職、天幕作りをしながら、すなわちアルバイトをしながら、伝道するのです。ところがそういうパウロの状態を知った他の教会の人たちが、そんなことをさせてはいけないと言って、他の教会の人たちが献金を送って、それ、そっからはですね、伝道に専念できるようになっていくのです。パウロはそのようにコリントの町に対しては、教会に対しては、ことさらに注意深くお金の問題でトラブルが起きないように、心がけるんですけれども、それにもかかわらず、コリントの教会からは、やっぱりまた問題が出てきたのです。パウロよ、お前は各地の教会からお金を集めて、エルサレム教会のためだなんて言いながら、 うまいこと自分の財布に入れているじゃないか。そういうところじゃない。私たちの教会からもお金を騙し取っているとまで言う人たちが起きたのです。これだけ注意をしたにもかかわらず、それでもパウロはお金の問題でコリント教会から非難を受けたのです。第2コリントの11章、12章にその経緯が出てきます。これはとても悲しい状況です。パウロはそんなコリント教会をお金にこだわり、霊的な聖書的な支え方を知らない、その状態から引き上げようとして、心を込めて今日のところを書くのです。7節。あなた方はすべてのことに、すなわち、信仰にも言葉にも知識にも、あらゆる熱心にも、私たちから出てあなた方の間にある愛にも富んでいるように、この恵みの技にも富むようになってください。パウロは非常に書きにくい、非常に微妙な問題を取り扱うんですけど、その時にも頭ごなしに叱ることをしないで、先週触れたように、長所から触れていくのです。あなた方はとても素晴らしい人たちです。信仰にも言葉にも知識にも熱心にも愛にも富んでいます。ですから、富んでいるついでにもう一つのことにおいても富んでほしい、と、今日のテーマに触れていくわけです。パウロの書き送った、いかに私たちが神様の働きのためにまた貧しい人たちへのために捧げるべきなのか、簡単にポイントに分けて、第一は困難な境遇の中から、パウロはコリント教会を教え諭すためにコリント教会よりもはるかに貧しいマケドニア地方の教会の証をまずします。8節に、こうは言っても私は命令するのではありません。ただ他の人々の熱心さを持ってあなた方自身の愛の真実を確かめたいのです。他の教会の熱心さを持ってあなた方の心をかき立てたいのです。愛の真実をぜひ見させてほしいのです。と言って、1節2節。さて兄弟たち、私たちはマケドニアの諸教会に与えられた神の恵みをあなた方に知らせようと思います。苦しみゆえの激しい試練の中にあっても、彼らの満ち溢れる喜びは、その極度の貧しさにもかかわらず、溢れ出て、その惜しみなく施す富となったのです。マケドニアの諸教会、名前も挙げていません。まさに匿名での、パウロは表現をするんですけども、教会の名前は明らかです。一つはピリピの教会。もう一つはテサロニケの教会。そしてもう一つはですね、ベレアの教会。こういったですね、教会は、もうその教会の発生の時点からです。激しい試練の中で生まれ、また歩んできた教会です。ですから、激しい試練、迫害の中で、この教会の人々は極度の貧しさの中にいました。まさにどん底の貧しさの中にこのマケドニア地方の教会クリスチャンたちはいたのです。にもかかわらず、どん底の貧しさの中にいた彼らが満ち溢れる喜びを持って溢れ出て惜しみなく施す富となった。なんとパウロはこのマケドニアのクリスチャンたちに、まし、その日食べるものにも窮している人たちに、皆さんエルサレム教会のことを覚えましょうとアピールしたんですね。彼は決して、パウロ、あなたは言う人を、相手を間違えています。私たちこそ他の人々から援助してもらわねばならないほど、窮しているんです。今私たちは他の人のことなど考えるゆとりはないのです。そう言いませんでした。私たちにもう少しゆとりがあれば、捧げることができるけれども、この状況ではとてもとてもと考えませんでした。実際マケドニアの教会が捧げた額っていうのは、そんなに莫大な額ではなかったかもしれません。本当になけなしの中からみんなでかき集めたような捧げ物だったでしょう。しかし、それはパウロの目に、いや、主の目に本当に大きなものに映ったのです。イエス様が、ある日、街道で、神殿で、献金をしている人たちを見ていました。献金をするとき、主は、 本当にそれを見ている、その心を見ていることをよく表すのですが、大金持ちが、あり余る中から、ほんの一部、惜しみながら、痛くも、なんともない、そういったもの、周りの人から見れば、なんていう多くのものを捧げるのかと思うぐらいの大金です。聖書は大金を捧げていた。ところがそこに、本当に恥ずかしそうに一人の貧しいヤモメが、まさにどん底の生活をしているヤモメが、レプタ銅貨2枚、当時の最低の貨幣を2枚持ってきて、こっそりやってきて恥ずかしそうにそっと捧げるのです。イエス様はおっしゃいました。誰が主の前に多くを捧げたか、このヤモメです。なぜなら、金持ちはあり余る中から大金を捧げたのに、この女は生活費の全部を捧げたのです。私たちは表面ではなくして真実を見る必要があります。マケドニアの教会はまさにレプタ銅貨2枚をエルサレムの人たちを支えるために捧げたのです。第二に、捧げ物っていうのは自ら進んで心からということです。三節四節。私は証しします。彼らは自ら進んで力に応じ、いや力以上に捧げ、生徒たちを支える交わりの恵みに預かりたいと、熱心に私たちに願ったのです。マケドニアの教会は、強制されて、そんな風に捧げたのではありません。エルサレム教会のニュースを聞いたとき、彼らは、深く彼らのことを同情して、生徒たちを支える交わりの恵みに預かりたいと、熱心に願った。生徒たちを支えたい。あのエルサレムのクリスチャンたちを支えたい。この支えたいは奉仕したい、使えたいということです。本当に彼らに使えることをしたい。そして、交わりたい。交わりっていう、よく使う言葉は、共有っていう意味です。共に有する。すなわち、良いものを分かち合いたい。何とかして彼らと良いものを分かち合いたい。真の心の交わりをしたい。そして、恵みに預かりたい。今日の箇所で、この捧げ物、私たちは普通それを献金、いろんな意味で献金という意味を使いますが、ここではこれはですね、献金という言葉は実節に一回出てくるだけで、他は恵みという言葉で表しています。今日のテーマの中で一番大事なこれがポイントです。献金は恵みなのです。ここで使われている言葉は、カリスという言葉です。とても美しい言葉、カリス。このカリスという言葉はもともとは美しいという意味です。美しさを表す言葉です。そしてそれが、素晴らしいものを他の人にも与えたい、分け与えたい。その願望を指す言葉に使われるようになりました。ですから、神様が私たちに恵みを与えてくださるというときこれです。なじ、神様が良いものを、素晴らしいものを一方的に与えようとしてくださる。これが恵みなのです。そして神様の恵みを受けた私たちも、同じように、私たちの持っている良いものを他の人に分かち合いたい。そしてそれが、恵みの技。私の良きものを他の人にも分かつ。恵みの技なのです。クリスチャンにとって、この捧げるっていうことは、義務ではなくて、恵みなのです。責任ではなくして、特権なのです。ぜひとも、そんな捧げることが喜びと感じるような支え方をしたいものですね。なんだか献金が税金取られるみたいに、なんだか取られるっていうようなですね、意識を持っているとすれば、それは捧げない方がいいです。この私たちの教会の礼拝で、献金があります。そして献金の後に何がありますか？献金の後、この式次第を見ると、礼拝次第を見ると、献金の後にですね、感謝祈祷となっています。献金を捧げておいて、その後で捧げた側が感謝するんです。ちょっと考えるとおかしいな。 普通でしたらですね、誰かにお金をこう、どうぞってあげると。もらった方がありがとうって言うんです。ところが、教会の場合は、捧げた方が感謝するんです。この感謝っていうのは、感謝祈祷の感謝は、説教を感謝しますとか、そういう意味じゃないんです。献金できることを感謝します。捧げることができることを感謝します。これが感謝祈祷の意味なんです。献金の感謝なんです。私たちは、捧げるっていうことを恵みと感じる。その心をぜひとも主からいただいて、そのような捧げ方をしたいものです。そして第3番目に、献金、捧げ物について大事なことは、自分を捧げてということです。5節。そして私たちの期待以上に、神の御心に従ってまず自分自身を主に捧げ、また私たちにも委ねてくれました。献金は虚しいのです。ローマ書の12章の1節で、あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。これがあなた方のなすべき霊的な礼拝です。今日私たちはこのように礼拝に集まっています。皆さん礼拝に何をしに来るんですか？賛美を歌いにですか？説教を聞きにですか？何をしに礼拝に集まるんでしょうか。礼拝が真に霊的な礼拝となるためには、私は礼拝に自分の体を捧げに行くのです。ぜひそんな意識を持って礼拝に来ていただきたいのです。礼拝は献身の時です。それも心の献身ではありません。ローマ書はあなた方の体をとわざわざ体と表しました。礼拝に集まって私たちは、私たちの体を主に、一週の初めに、改めて捧げるのです。なし、体を捧げるっていうことは何ですか？体を持ってなす一週間のすべての技をあなたに捧げます。私の仕事も、私の楽しみも、私の勉強も、私の体を持ってするすべて、飲むにも食べるにも、何事をするにも、私のこの一週間はすべて、あなたのご栄光を表すために、あなたのために生き働いていきます。その意味で、一週の初めに私の体を主に捧げます。これが礼拝です。礼拝を、ぜひともそのような霊的なものにしていきましょう。礼拝に来るたんびに、神様、今週もどうぞこの私を、あなたのご栄光のためにお使いください、捧げます。その祈りが、すべての人の心に貫かれて、そういったものが一つになった礼拝に、ぜひともしたいものです。そして、それが、具体的な形で、目に見える形で表すのが、献金なのだというのです。献身というのが、神様に自分の身を捧げることであるなら、当然、献金も神に捧げるものです。当然のことなのですが、ぜひとも確認をしていただきたいのです。献金は神に捧げるものです。決して間違ってならないのは、私たちは献金によって牧師に給料を払っているとか、伝道者をこれで雇っているっていうですね、そういう意識を持たないように。私の献金で彼らに支払っている、雇っている、私たちが献金の中にそういう意識を持ち込んできますと、献金が濁ったものになってくるのです。たとえそれがどんな名目の献金であっても、具体的に代々の指定献金という形の献金であっても、あくまでもそれは神に捧げるものだということを忘れないようにしましょう。そして、教会では予算を立てて、その予算に振り分けて、また、あの、給料のような形で払われるのですが、受け取る側も決して、皆さんからいただいているではなくして、神からいただいているという意識で、それを受け取るようにしましょう。神が、これを私の生活のために主がくださっているのだ。捧げる側も、受け取る側も、いつも神を見上げるものでありたいのです。献金は、捧げ物は、献身の現れ。 そして最後に、この捧げ物はキリストに習ってということです。9節。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。コリント教会にとって、このマカドニア教会の熱心な証は、とても大きな刺激になったでしょう。しかし、もっと大きな励ましは、イエス様ご自身です。イエス様が、私たちを富ませるために、貧しくなられたという事実です。主は、富んでおられたのに、あなた方のために、貧しくなられました。主イエス様は、どれほど富んでおられた方ですか？神の一人子、子なる神として、父なる神の栄光の右の座に座して、この全宇宙を作り、全宇宙をその御手の中に握りしめて、この全宇宙は、また、この物質の世界も、また霊的な世界も、全部の世界を、イエス様はご自分の所有物として持っておられる、富んだお方です。この上もなく富んだ、栄光のうちにおられるお方。しかし、この富んだお方が、貧しくなられた。人の姿をとり、臭い馬小屋の中に生まれ、貧しい大工のせがれとなり、貧しい苦しい生涯を送り、枕するところもないというようなそんな生活を送りながら、最後は身につけている最後の一枚の着物までも剥ぎ取られて、そして名誉も何もかも剥ぎ取られて、十字架の上に二人の強盗と一緒に並べてつけられて、罪人として罵りながら、罵られながら、キリストは死んでいった。なんという貧しさ。私たちも経験したことのないキリストは、まさにどん底のどん底に落ちてくださいました。なぜ、そんなに豊かな方が、そんなにまでも貧しくなったのでしょうか。それは、その豊かさをすべて私たちに与えて、ご自分はどん底の貧しさになられた。キリストの貧しさによって富むものとなるためです。マケドニアの教会のクリスチャンたちは、イエス様のこの私たちを富ませるために貧しくなってくださったという事実、福音の事実に彼らは感動したのです。そしてマケドニアのクリスチャンたちは、キリストの貧しくなることによってどれだけ自分たちが豊かにされているかを数えたのです。神の子供にされている。この天と地を捉えた神をお父様と呼ぶことができるその特権。こんな罪深い者の罪が許されている。神の前に一度も罪を犯さなかった者、義なる者と認め、勢い驚くべき聖なる御霊が、聖霊が与えられている。永遠の命が与えられ、天国は自分の修行となっている、財産となっている。神の家族の一員とされている。神の愛と恵みを一身に受けている。数えきれない恵みを、マケドニア地方のクリスチャンたちは数えたとき、激しい試練の中にあっても、彼らの満ち溢れる喜びはその極度の貧しさにもかかわらず、溢れ出てその惜しみなく施す富となったのです。迫害も、貧しさも、彼らの内にある湧き起こってくるキリストにある豊かさ、その恵み、霊的な恵みの豊かさに、もう溢れ出て、この喜びを何とかして他の人にも伝えたい。この喜びを何とかして具体的に表していきたいと、熱心に願うように変えられた。彼らは確かに、キリストの貧しさに習ったのです。今日私たちも、どれほど私たちを恵むために主が貧しくなってくださったかの、主の貧しさを噛みしめながら、そのことによってどんなに私たちが富むものとされているのかを一つ一つ数えて、ぜひとも心の中に喜びが湧き上がってくる、そんな経験を心の中に覚えましょう。そして、イエス様がおっしゃったように、受けるよりは、 与える方が幸い。私たちは本当にですね、受ける方が何倍か幸いとですね、欲しい欲しい、もっともっとと考える私たちの心を、この寂しい心を変えていただいて、与えることの喜びを経験することもできるものにしていただきましょう。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになって、あの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは www.japanese.livinginjesus.org です。